はようございます。今週も始まりましたビューティフルモーメント、パーソナリティの矢後義明です。この番組は皆様に希望の毎日を送っていただくお手伝いをコンセプトに、医療教育文化芸術を発信する命未来学校が毎回多彩なゲストをお招きするボーダレスなトーク番組です。この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人兼六法律事務所、一般社団法人シニアサポート北陸、ひばり行政書士法人、光パートナーズ株式会社、株式会社とちお、射水内科クリニック、株式会社振興開発、安心弁当の有限会社ウェルカムがお送りいたします。今週のゲストは先週に引き続きまして、医療法人社団獣人会佐々木病院の副院長小岩大輔先生にお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
は
い、
小岩先生は精神科の先生で、もう先生になると何年目なんですか？
そうですね、僕25でなったんで、まあ、25年ですかね。今年50ですしね。
あ、もういろんなことがあり25年です
その中でも20年ぐらいはお付き合いさせてもらってるんで、
もうほとんどもう小岩先生とはいろんなことで、ね、ご一緒させていただいて、はい、もう本当に小岩先生なんかいろんな多趣味だし、もう音楽も詳しいし、スポーツもできるし、ね、子供さんには今なんかすごいことさせ
て、いやいやいや
ジャンプしたり、
そうです、まあ、スキーですね、モーグルですね、競技で言うと。
あ、すごいですね、オリンピック出れるんじゃないはい、もう本当に私大好きな先生なんですけど、もう先週はね、精神科の患者さんについてとか、精神科医療についてとか、そして経営とか、いろんなお薬についてとかね、もう通常と変わった角度のお話たくさんお聞きできましたね。なんかすごい興味深いことが多かったんですけど、まあ今精神科にかかられる方とかね、メンタルクリニックに行かれる方多いということで、はい、全国的に患者さんが増えてるんじゃないかなということでね、最初もお話しさせていただいたんですけども、はいはい、これはやっぱ全国的に増えてる原因みたいなものがあるんですよね。
そうですね、まあ、増えてる中でも特に増えてるというか、まあ、ほとんどがその適応障害とかうつ状態、まあ、うつ病と言われるものが増えてるんですけれども、はい、まあ、これ、まあ、うちの病院でもすごくやっぱ増えてて、これなんで増えてるのかなと思ってちょっと考えてみたんですけれども、適応障害っていうのは簡単に言うと、いろんな原因のストレスがかかった時に、その人間の反応としてそのうつ症状が出るっていうのが適応障害っていう病気なんですけれども、そのストレス耐性っていうのはやっぱ人それぞれ違うですよね。この人だとはここまで耐えれるけれども、こっちの人はここまでしか耐えれないとかっていうのがあると思うんですけれども、まあ、ちょっと昔の話になるんですけど、はい、僕らとか矢後さんたちの世代って、先生たちってめちゃめちゃ怒ってませんでした、そういうのを結構みんな経験して育ってきていると思うんですよね、僕らぐらいの世代って、でもある一定のところからあまり厳しくせずに、はい、個性を尊重してとか、割とこう伸びやかに育てられるようになってきてると思うんですよね、で適応障害を起こす場合のストレスって一番多いのはやっぱり仕事関連なんですね、はい、職場で仕事そのものもそうだけども人間関係がやっぱり多いんですよ、
はい、
で上司ってやっぱ僕らぐらいの世代じゃないですか、はい、そういう教育で育ってきた世代じゃないですか、で今の世代若い人たちってギャップがあるんですよ、
はい、
だから上の人たちはこれぐらいは当たり前やろみたいな感じで行くんですけど、それが新しい人たちにはそれまで経験もないことだし、こんなこと言われたらどうしたらいいんやみたいな感じで不適応を起こしてしまうんじゃないかなっていうのをちょっと考えたんですよね。だから逆にこっからあと20年経ったら今の若い人たちが上司になるんで、全員が同じ教育というか同じ接し方をされてきた人たちになるんで、今度逆に減るんじゃないかなと思って、なんか今がその過渡期だから、そういう風になって患者さん増えてんじゃないかなっていうのがちょっと考えてみたら今思い浮かんだんですよね。
そうなんですか、はい、それは
なんかそんな気しますよね。
ありありですねいやでも小岩先生ともお話ししたことありますけど、ほらスポーツの世界って未だにスパルタじゃないですか、はいはい、本当は。
そうですね、
で優秀な選手ってスパルタのとこから出てきますよね、
はいはいはい、
だからそれって人のなんか競争原理というか、その生存本能みたいなのがあって、そういう中に 放り込まれないと潜在能力は全部出さないんじゃないかなっていう、
そうですね、自分で追い込める人はいいと思うんですね。それこそあの大谷翔平とかってもう自分で一般の人では考えないレベルまで追い込めるわけじゃないですか、ああいう人たちはいいと思うんですけど、そういうではない人たちで自分では追い込めないけれども追い込んだら才能が花開くみたいな人って結構いると思うんですよね。
そうですよね。
だからそういうのも必要にはなってくるけれども、どこまでが許される範囲でっていうのはちょっと難しいですよね。
お仕事も時間とお金の制約があるからいい結果が出るというか、
はいはいはい、
無限に時間とお金使えるとはいつまでも何も結果が出ないというか。
そうなんですね、うん、
ですよね。だからこれどうなんかなと思って、
はいはい、
だからそれってなんかその自由になってきて緩くなってきて、まあ、精神的にメンタルちょっと調子悪いなって思ったりする人、まあ、病院行けばいいですけど、
はいはい、
スマートフォンとかで自分で診断する人いるじゃないですか。
すいませんすいません。
で僕これだと思うんですけど、
はい、
来てお医者さんが診断はわしがするんじゃんいうことになる。あ、
そうですね、
なりますよね、
はい、
だからなんかそういうのがちょっと悪い部分っていうかなんかあるのかな、
まあそうですよね。さっき言った通りその世代が上になってくるとまたこの違った感じにはなってくるんじゃないかなと思いますね。だから個性というかそういうのがある分いろんな発想とかは出てくると思うので、今まででは考えられなかったこととか、今まではちょっと常識的にやってはいけなかったことをその子らが飛び出してやって実は良かったとか、そういうことはあると思うんですけど、今までの日本みたいに例えば工場で同じもの作ったりとか、ああいう機能はちょっと落ちていくかなと思いますね。
あ、うん、そうですね、なんか斬新なものが生まれにくいような気しますね。なんか大谷選手とかって今までにね、ピッチャーもやってバッターもやって、で成績がもうズバ抜けてるという感じじゃないですか、はい、あれは才能もあるんですけど、俯瞰してどっちも見るからかなと思って、そのバッターならどうする、ピッチャーならどうするとか、
はいはい、
で打つ立場投げる立場っていうの両方のことを経験しているんで、なんか価値観がダブルであるみたいな、だからその才能ってすごい発揮できて努力も人の何十倍、何百倍するという、なんじゃないかな。
やっぱでも彼も新世代というか、今までやったらやっぱバッターはバッターの練習だけ、特にピッチャーはやっぱピッチャーの練習しかしないじゃないですか、やっぱり負担も大きいポジションですし、だけども常識にとらわれずに俺両方やりたいから両方やるわみたいな、その代わり人の倍努力するわみたいな、そういう感じの人が出てくればまた変わってくるのかなと。それが例えば今は一人だけれども、これってやっていいやみたいな感じでみんながやってって、その中でやっぱ才能のある人たちがやっていければまた広がるんじゃないかなと思いますね。でもあれじゃないですか、大谷翔平その才能もあれですけど、フィジカルの部分がすごい大きくないですか。
そうなんですよ、
あれがあるから成り立つわけ、
そうなんですよね、そうなんですよ。だからその僕も小林先生もそうスポーツやってたら、結局フィジカルが優れてる人は、あとは技術つけ足せばいいんで、
そうなんですよね。
だけど日本人特有のなんか変な信仰があってどっかから電波来てるみたいな感じで技術信仰がすごいあるじゃないですか、
そうなんです。
で技術があったらちっちゃいやつは大きいやつに勝てるみたいな発想してるでしょ、でなんかそれがなくならない限りは、なんか現実受け入れることができない限りは何事も良くならないなという気がしますけどね、はい、うん、小岩先生のお仕事とかって診断してお薬あげるっていうことよりも根本的にメンタルなことを正すことがいろいろな社会生活につながって社会貢献になりみたいなお仕事なんじゃないかなとは、
はいはい、そうですよね。やっぱり昔からほら健全なる魂は健全なる肉体に宿るっていうじゃないですか、まあ、解釈の仕方いろいろあると思うんですけども、やっぱりその体を動かすとか、はい、そういったことってやっぱり精神 の, その安定にもつながりますし、はい、予防とは言わないけれども、はい、やっぱりそういうことで精神が疾患になりづらくなるんじゃないか、まだなった人でも治療の一環として運動療法じゃないけれども、やることは非常に意義があると思いますね。
そうですよね、なんか今言わなくなったかな、心技体とかあるじゃないですか、はいはいはい、相撲の世界はずっと言ってますけど、やっぱりその肉体と精神って連動するじゃないですか、だからどっちかだけっていうのがダメだなと思うんですよね。
そうですよね、
認知症になる家族が何人かいたので、ずっとその家庭を見て覚えてますけど、はいはいはい、まず歩かなくなるんですよね。
あ、はい、
足に来てるんだ、で普段からあんま歩かないです、もともとあんまり、はいはいはい、でそうすると認知症になっていく。
そうですね、う
ん、で転ぶ、
はいはいはい、余計歩けないみ
たいな。そうそうそう、それで運動能力が落ちるのでどんどんどんどん悪化していくみたいな。そうです
ね、より精神的な部分の機能も落ちていくみたいな。
そうですよね、
寝たきりになったらもうあっという間ですからね。
そうですよね、うん、動かないっていうのは、体動かしてないっていうのはやっぱり良くない、
良くない
ですよね。だから若い時とかでもちょっと勉強だけしてるとかいう人よりも両方やってる人の方が最終的に、
そうですね、強いというかね、
ですよね、うん、
いい方向に向くと思います、
うん、
本当に体動かすこともそうですし、あとまあ自己管理の部分でいうと、その規則正しい生活をするっていうのはやっぱり精神科の疾患全般、まあ精神科以外もそうだと思うんですけど、非常に大切で、決まった時間に寝て決まった時間に起きる、3食を決まった時間に食べるっていうことができたら精神科の治療半分ぐらい済むぐらいだと思ってるんですよ。それぐらいそれはすごく重要なことで。
そうですよね。その朝何時に起きてこれご飯食べて、お昼はこれ食べてっていうそのサイクルがあるけど、それってなかなかみんな維持できなかったりするんですよね。その中に例えば散歩行くとか、ルーティーンを決めて何かこう補助するルーティーンがあると保ってるんじゃないかなと。
そうですね、
なんかワンコさん飼ってる、犬を飼っておられる方たち散歩必ずされて、小岩先生も大変だと思いますけど、あの方たちみんな飼ってる方たち健康的で。
そうですよね、
ですよね、うん、自分が散歩連れてってあげないとワンコさんがこう病気になっちゃうんで、
勝手に行くわけにもいかないし、
そうそうそうそうそう、あんた行ってきていいわけに
いか
ない
、
そう一緒に行くと、でワンコさんも元気になるし、
はいはい、
飼ってる飼い主の方も元気になると。そうしたら絶対朝起きなあかんし、
そうそうそうそう、
雨でもカッパ着て
そうだ
しってなりますよね。だからルーティーンって結構大事なん
ですね、ね、
うん、あると絶対いいと思うんですよね。まあ、そういう部分とか継続性、トレーニング、最近フィットネス流行ったりして24時間やってるとことかあるけど、まあそういうとこって行くことよりも続けることの方が重要なんで、
はいはい、
バルクつけて、ボディビルダーになるとか、ベンチプレス120キロ上げるとか、そういうじゃなくて、とにかく続けられるかみたいな目標にした方がいいと思いますよ ね、
すね、最終的にそこですよね。
そうなんですよ、
結局続けてればいつか体はいい感じになるし、まあ、もちろん健康になりますし、ね、
そうですよね、そうなんですよね。だからなんかそこら辺をもっとなんかビジネスと絡むと、どうしてもなんか短期目標みたいなやつ出して、こうなりますよこうなりますよなってやらせて、まあそれでお金バーッと取るみたいになるんですけど、とにかく続けてねやっていくことが一番重要ですよっていう歌い方をした方が社会的にもいいし、自分の気持ちでも納得できるとか、なんかなんていうんですかね、あんま悪いことしてないなみたいな
健全な生活を送ってる感じ、
そうそうそうなんですよ、なんか良くないなと思ってね、
はい、まあ、大手さんはいろいろビジネスがありますからね、いろいろお金稼がないといけないでしょうけど、まあ、対象となる個人としてはやっぱり短期的にどうこうってなったとしても、
うん、
まあ、維持できないんで、
うん、そうなんです、ね、
短期的に高い負荷をかけて厳しい生活をしていい体になったとしても、それ維持できないじゃないですか、やっぱり、
そうそうなんです、
ね、10年後同じ体紹介したら絶対してない
よ、そうなんですよね、だからこうリスナーの番組聞いておられる方もね、トレーニングしておられる方もおられる、
はいはい、
ると思うんですけどもね、私も小岩先生もずっとトレーニング
そうです、ね、
もうこれで20何年か
そうです、ね、
ずっとやり続けてますからね、
そうなんですよ、
それは本当にやってるから言えるっていう、うん、ことだと思いますけど、小川先生本当真面目に一時体めっちゃでかくしてた時期もあったし、今すごくスタイル良くなってね、考えておられるんやなと思って、
いやいやいやいや、
そのやっぱりそれできる人とできない人っていうのがいて、なんすかね、
ある一定のところを超えたらあともう習慣になっちゃうんで、続くと思うんですけど、その一定のところまでいけるかどうかだと思うんですよね、
ですね、そういうところがなんか僕は病気になっちゃうっていうのとなんか関係あんなっていうのは気しますね、なんかずっとその自分で自分ディスする感じですよね、それがなんかこうないっていうフリーキーな感じになると思わぬことになっちゃうみたいな、
うん、 まあ、ちょっと精神科の話すると、精神科の疾患大きく分けてその精神病と失形症って、はい、まあ、大きく分けると分かれるんですけども、はい、僕らがメインに見てる精神病圏の患者さん、その統合失調症だとか双極性障害、こちらは結構もうその遺伝的な部分が結構強いので、こっちに関しては後天的な部分ももちろんありますけど、先天的な部分が非常に大きいので、ここはまあちょっとどうこうなる部分ではないがですけど、もうこっちの神経症系に関してはある程度その環境を整えてあげたりとか、まあ自分の考え方もそうですけど、そういうところでかからずに済むとか、かかっても早く良くなるとかっていうことは、その薬以外でも全然可能なんじゃないかな。こっちの精神病系はもう薬を飲むしかないので、これはもうどうしようもない
です。そうですか、うん、僕それも聞いてみたいと思ってたんですよ。その遺伝的要素ですよね、
はいはいはい、
遺伝的な要素でその疾患になる病気いくつもあったりしますし、はいはいはい、これどうもこうもならないっていう。
そうですね。
じゃあどうもこうもならないのどうしたらいいのみたいな、壁に当たりますよねこれ。
そうなんです、まあ、精神科の中で特に遺伝性言われるものはその統合失調症なんですけど、はい、統合失調症一般の人だと 1% の確率、まあ、100人に1人って言われてるんですけど、両親が統合失調症の場合、子供さんが統合失調症になる確率は 50% なんです。明らかに高いんですよ。なんで片方が統合失調症だと、まあそれよりは低いですけども、でも一般の人よりどんどん高くなるんで、そういうのはもうどう育ったからならないとかっていうのもないし、
ないんですよ。
そこはもう本当神のみぞ知るというか、人間が及ぶ部分ではないのかなっていう気はしますね。
なんかそれを補う何か能力みたいなのって出てくるんですかね、そういう遺伝的な病気の疾患があって、
はいはいはい、
遺伝的に持ってたらそれを補うために何か能力どこが突出してくるとか、急に数学めっちゃ頭良くなるとか、あの駅の名前全部覚えたとか
発達障害という人たちに見られる特徴ですね。
それはでもそれでなんか優れた能力的な部分でもあるのかなと。どうなんだろう、それを生かすこととかってどうなんやろ
う
とか。
そうですね、まあ病気の部分はもうしょうがないんで、そこはもう治療していただくとして、それ以外の部分でなんかこう、その子の個性に合った部分とか、あとはやっぱり一般的に見て統合失調症の患者さんって、その難しいことはできないけれども、簡単なことを延々とやり続ける能力ってすごい高いんですよ。
そうなんだ。
これ俺同じこと3時間やれって言われたらちょっと無理だなって思うような作業とかもずっとできる。だからそういったものを生かしていけるような職場とか、まあ、作業上もそうなんですけど、そういったところとかに行けると、ね、彼も能力発揮して、まあ、他地位も発生するわけですし、自分も、はい、今日は仕事したみたいな満足感得られると思うんで、いいと思うんですよね。
そう、あの遺伝的な要素で何かこうマイナスなことがあるのは何かプラスなこと絶対あると思うんですよ、うん、で例えばいい言い方で最近ギフテッドっていう、
はいはいはい、
ギフテッドっていうのは、まあ、発達障害系のものなんですかね。
まあそれも副次的な作用として含まれますけども、でもギフテッドって言われてる人の8割は違うと思いますけどね。
そう、でもなんかすごい能力高くて、なんか専門の学校ありますよねギフテッド、
はいはいはい、
ですごい将棋上手くなったりとか、映画監督になったりとか、
はいはいはい、
音楽がすごいとかいう方とかおられるんで、なんかその子の個性を、
はいはい、
みんなと同じにならなくていいんで、個性を伸ばしていくような何か、教育であったりとか社会の接し方みたいなのがあると、結局一人一人は違うけども、実際に能力としてこう鳴らすと全部平等だなっていう感じが出てくるじゃないですか、
はいはい、
だからそういうことは社会にその枠組みを取っ払いましょうよりも、そういう部分のこう考え方の方が大事なんじゃないかなと思う。
そうですね、今でやっぱりその個性を重んじるという部分で、やってると思うんですけど、また難しいところがギフテッドビジネスみたいなのあるんですよ。
ありますね。
ああいうのが見えてくるんですよ、精神科に行くと。どうしても本当は違うのに、あなたのお子さんギフテッドだからとか言うて、才能を開花させるためにはこの教材でやらないで100万とか取るみたいな、ああいうのを見てるんで、ちょっとその辺がね、あんまりよろしくないなと思います
ね。よろしくないですね。
はい、
何でも悪知恵が働いちゃうんですよね。普通の知恵じゃなくて悪知恵が働いちゃうんですよね、はい。 あでもそういうのって、でも精神科の先生だとそうじゃないって言いやすいですよね。普通の先生というか病院の先生方よりも、いやいやそうじゃなくてっていうのが、冷静な判断とかアドバイスとかはね、すごく言いやすいというかね、的確かなと思いますね。
普段心がけてるというか、はい、その治療していく時も考えているのが、はい、まあ、統合失調症なら統合失調症の患者さんが、
はい、
例えば今までだとこの人は統合失調症だから一人暮らしをしてはいけないとか、うん、統合失調症だから仕事なんかできるわけないとか、はい、統合失調症だから入院せんなんとかっていうのがあって、
うん、
でもその代わりにそれって不都合をさせてるからわがまま聞いてあげるとか、うん、ちょっとぐらい暴れてもいいよいいよってやるとかっていうのあったと思うんですけど、
うん、
それじゃやっぱダメで、本来の意味でのノンワライゼーションは、うん、別に統合失調症だからって一人暮らししていいわけだし、なんなら恋愛してもいいし、
うん、
当然結婚してもいい、うん、でもどちらも仕事もすればいい、うん、その代わり一般の人がダメって言われるようなことはやっぱやっちゃダメだよと、
うん、
やっぱ統合失調症で困っとるかもしれんけれども暴れたり暴力振るったりしたらそれはダメやっちゃと、
うん、
いうのを教育していくことっていうのが大切なんじゃないかなと、
うん、
そういうことでよりなんですかね、わがままを聞いてあげるよりも普通の人と同じように接してあげることの方が患者さんのためになるし社会のためにもなっていくんじゃないかなと思って、その方針で治療してるんですよ。
はあ、
はい、
私もそれはすごくわかります。ハンディを与えるのは良くないと思うんですよ、
は
い、本当に、ハンディなしで、子供さんでも何でも、ね、病気の方でも何でも同じに接しないとダメだと思うんですよね。
そうなんです
よ。あ、やっぱりさすが小岩先生。
いやいやいや、
そうですよね。なんかそれはすごく声を大にして伝えたいですね、なんかハンディ上げて、うん、ああ私いいことしてますよみたいな、うん、ハンディを与えた側が自己満足してるみたいな感じある
し、そのハンディを与える代わりにそっちの権利を多少奪うわけで、
そうそうそうそう、
やってはいけないことを押し付けるわけですから、それは良くないですよね。
良くないですよね。本当
に普通の人と同じようにしてあげればいいし、同じ権利を与えればいいんですよ。
そうですよね。はい、ああもういい話聞きました。本当にそうですよね。本当に医
者っぽい話
して、いやちょっとお医者さんしちゃんとしとれますよ本当にね。そんな小川先生って子供さんの頃からもう医者になろうと思ってるんですか。
僕両親が公務員でですね、
は
あ、でうちの親父って結構市民病院に長く事務としておって、
ああ、はい、
で結構お医者さんとの付き合いも多かったもんで、子供の頃結構お医者さんと子供さんと一緒にスキー行ったりとか一緒にキャンプしたりとかで遊ぶ機会も多かったん でそういう子らちゃやっぱり当たり前のように医学部に行くっていう感じになって、
はい、
で あそうなんや、医学部行くんかなみんなみたいな感じ でその頃からなんとなく医者もありかなみたいな感じで、でまあそんなこんなで、でも大して勉強してなかったんで、
は
あ、高校の頃は一応医学部に行こうとは思ったけれども、もう箸にも棒にもかからんような成績だったんで、
はあ、
予備校の時に1年間ちょっとがっちり勉強して、それでなんとか医者になれた感じですね。
あ、そうなんですか、
はい、
いやなんかこう、まあ、番組聞いておられる親御さんとか子供さんとか、医者増えてほしいんだよ。何かこうやればできる感がやっぱり、
ああもう誰でもできると
思う。そうなんですよね、
はい、
あ
で別にその受験なんで無限に努力し続けるわけじゃなくて、集中して1年なら1年バーンってやればできると思うんですよね。終わりさえ見えてれば、終わりの見えない戦いだとちょっと辛いじゃないですか、だけども、まあ、1月2月に受験があって3月には結果が出ると、だからそこまで頑張ればいいというふうになれば頑張れると思うんですね、うん、
はい、じゃあそれを皆さんね集中してそこだけ頑張ればなんとか
なります、なります、もう本当に箸にも棒にもかからんところから1年でなんとか医学部入れたんで、はい、
なんかだから生まれつきすごい優れた人だけ医者になってるわけじゃない、
う
ん、
違うと思います、ね、うん、まあ、医学部いっぱいありますんでね、入れると思います。
あ、
はい、
もうぜひ皆さんねお医者さん目指していただければと思います。もう全然みんな平等だし、みんなの可能性は全員にあるという、
ね、そうですね、
うん、それは同じ病気になられても希望を持って諦めないということを、
うん、
していただければ、
はい、それほど病気って付き合っていければいいだけのことですか、うん、それほど岩本さんもね、 病気とお付き合いしながら普通に生活しているわけで、だから病気は確かにちょっとハンディキャップではあるけれども、それが全てを失わせるものではないし、それを例えばしっかり薬飲むことで抑えていければ一般の生活を送れるわけなんで、あんまり悲観しすぎずに、病気になったとしても悲観しすぎずに正しい治療を受けて規則正しい生活をするといい生活を送れると思います。
はい、ありがとうございます。はい、私もそう思うと思います。本当に小山先生ありがとうございました。お忙しい中、はい、というわけで今週のゲストは医療法人社団獣人会佐々木病院の副院長精神科医の小山大輔大先生でございました。大先生ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、はい、ここで命未来学校公開講座のご案内です。2月12日月曜日祝日午後2時から射水市救急薬院市民交流プラザにて、花粉症と上手に付き合う方法、飛んでからではもう遅い、花粉が飛ぶ前にできることについて、講師は新生会富山病院耳鼻咽喉科徳永隆弘先生です。そして2月25日日曜日の午後2時から射水市大門総合会館にて、健康は健康のもと、健康の健というのは健やかの口って書いてありますね。健康は健康のもと、歯口を健やかに保つために、講師は新生会デンタルクリニック副課長鈴木渉さんです。入場無料です。皆様のご参加お待ちしております。またこの番組へのご意見ご感想、公式ホームページもしくは FM 富山ホームページにお寄せください。お寄せいただいた方々には特製ハガキをお送りさせていただきます。この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人権力法律事務所、一般社団法人シニアサポート北陸、ひばり行政書士法人、光パートナーズ株式会社、株式会社都庁、射水内科クリニック株式会社、振興開発安心弁当の有限会社ウェルカムがお送りいたしました。今週のゲストは医療法人社団獣人会佐々木病院の副院長小岩大輔先生でございました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ビューティフルモーメント、また来週もお聞きくださいませ。お相手は矢郷義明でした。また来週。